渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。ご無沙汰しております。皆様、東京の方ではね、寒い日暑い日結構入れ違いみたいな感じでね続いておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。そろそろ年度末、お忙しい方もいらっしゃるかもしれませんが、3月渋谷落語14日の金曜日から5日間連続でございます。今月は毎年恒例となっておりますが、今年最後になるやもしれません。6月1日に真打ちに昇進する立川流の2つ目、立川吉祥さんによる三大話の会、3日間ございます。こちら3月の14日の夜公演、そして3月の16日日曜日の夜公演、3月17日月曜日の夜公演、3日間でございます。またこちら渋谷落語の功労者であります立川左段実証、亡くなって7年が経ちますが、立川左段実追善公演遮断期、こちら3月の15日土曜日の昼公演、そしておしゃべりドクターの会、ずっと配信してまいりましたけれども、ついにファイナルと言いますか、3月の21日から真打ち昇進いたしますロクタさん、その3日前、2つ目最後のおしゃべりドクターの会、こちらぜひご来場いただければと思います。配信でもご覧いただけます。その他配信では夕方公演、平日の6時から7時、また先ほど言いました三大話の会や左段実追善公演、こちらの方も配信がございます。今月は大変ね配信が多い月となっておりますが、各公演ぜひねホームページなどでチェックしていただいてご覧いただければと思います。このポッドキャスト初めての方から2通メールを頂戴したら配信ということになっておりますが、なかなか途絶えておりますな。メールなかなか来ないです。そんな中、少し前、昨年にいただいたメールご紹介いたしましょう。大阪府在住ギリギリ30代3児の母です。渋谷落語10周年おめでとうございます。ありがとうございます。私が渋谷落語ポッドキャスト枕に出会ったのは2年ほど前、転居を機に子供たちと寝室を分け、夜に自分の時間を持ちやすくなったのがきっかけでした。ずっと寝かしつけご一緒だったんですね。時間ができて落語が聞きたいけど何かしら公式なものが良いと探し始め、出会ったのがこのポッドキャストでした。大阪在住なこともあり、上方落語特に米朝一門を見聞きすることが多く、自分で選ぶのも自然とそちらに偏っていました。でもせっかく見つけたし聞いてみようと思って聞いたのが田辺一華さんの耳なし芳一。求めていた落語ではなかったのですが聞き惚れました。それから配信してくださるものは欠かさず聞くようになり、江戸落語、講談、浪曲、今まで触れてこなかったものの面白さに気づき、このポッドキャスト以外でも自分で見るようになりました。講談は田辺一華さん、浪曲は玉川七福さんと豊子師匠が好きになりました。渋谷には足を運ぶ機会がなく、配信チケットを取ろうかと何度か考えたことがあったのですが、リアルタイムで見れるかな、アーカイブの24時間以内ですら厳しいかもと尻込みをしていました。そうですよね。でも10周年になるというのを聞き、配信チケットを調べてみると、私の好きな田辺一華さんの講座がある、そしていつも配信で聞かせてもらっているおしゃべりロクタの回もある、あんなに聞いているのに動くロクタさん見たことない、襲名前に拝見すればと思い切って配信のセットチケットを初めて購入しました。配信当日、これから落語を見てくると宣言すると、夫や子供が思いのほか協力してくれました。半分はリアルタイムで視聴できましたし、残りも当日中にアーカイブを視聴でき、幸せな時間を過ごせました。本当は現地に足を運べるのが一番良いと思うのですが、現実的に厳しいので、これからも可能な時は配信チケットを購入させてもらおうと思います。今月は地元での落語会、桂南天さんの会を見に行く予定もあり、久しぶりに落語を生で観覧できます。渋谷落語に出演されている噺家さんや講談師、浪曲師が近くで講座をされることがあれば、ぜひ生で観覧したいです。大阪の定席にも足を運びたいと思う今日この頃です。 そうは言っても現実的にはなかなか厳しく、ポッドキャストの配信があるととても嬉しいです。いつも配信ありがとうございます。これからも渋谷落語が末永く続いていくことを願っております。ということで、大阪府在住ギリギリ30代3児の母さん、ありがとうございます。いやー、こういった声嬉しいですね。まあ、特に、まあ、そうですね、子育て中の主婦の方、どうしてもね、やっぱ孤独になりがちで、やはり人の話を聞きたくなる、自分と関係ない世界の話を聞きたくなるなんていう方も多いんじゃないでしょうか。私ね、TBS ラジオでも番組やっておりますけれども、同じプロデューサーがね、あれはね、子育てポッドキャストやってるんですよね。これが結構面白くてね、全然子育てしてないのに聞いちゃうんですよ。Eテレとかでもね、よく大阪の高層野々村さんっていうね、昔コンビやってた方の野々村さんが MC やってる子育て番組とかあって、野々村さん今こんな感じで活躍なさってんだなぁなんて思ったりもするんですけれども、そうですよね、海外にいらっしゃる方、またなかなか自分の時間が作れない方、まあ、そういった方々にも聞いてくださっているこの渋谷落語ポッドキャスト、まあ、配信でご覧いただくのもね、会場でご覧いただいているのと、まあ、ほぼ条件同じでございますからね、金額も時間も、まあ、せめて時間だけは共有してくれということでね、ちょっとアーカイブの期間が短いんですけれども、まあ、リアルタイムで見ることを想定しているということなんですよね。申し訳ない。まあ、ただこうして熱いメールを送ってくださっている、ありがとうございます。本当に嬉しいです。さあ、先ほども申しました通り、今月はそんな、まあ、いくつか上がった中でのおしゃべりロクタの会、こちら配信ございます。3月の15日土曜日、また講談田辺一華さん、3月18日火曜日最終日の最終公演、千秋楽ですね、寸志小林一華文菊という、もう豪華メンバーでお送りいたします。ぜひご覧いただければと思います。それでは早速、2月のおしゃべりロクタの会の様子、もうね、来月昇進が迫っているというロクタさん、それでもお客さんからのね、リクエストを受けて、いろんな場所に行ったりとかね、してくれてますので、まあ、ぜひそちらの様子聞いてみてください。ちなみにこの、2月はですね、なんとロクタさんおしゃべりロクタの会、土曜日の夜やってるんですけども、その前日の渋谷落語、創作落語ネタおろし会、しゃべっちゃいなよというね、ネタおろし、創作ネタおろしの会に参戦したんですよね。まあ古典の、まあね、ロクタさんのイメージですから、初めて新作のネタおろし、もうこれをね、人前でやるという、まあ、そんな貴重な機会もありましての翌日、ロクタさんのおしゃべりです。聞いてください、どうぞ。
ありがとうございます。昨日ですかね、昨日しゃべっちゃいなよってね、新作ネタおろしの会に出まして、新作落語ね、初めて作ったんですよ。芸歴15年にして初めて作りまして、で、それで今日でしょう、すんっごい疲れてんすよ。すんっごい疲れてます。ことの発端というかね、年末っすね、去年の年末、25日に僕はサンタをやって、で風邪ひいて、で、ね、前回多分1月の時もちょっと風邪ひいてますわみたいなことだったんですけど、で25日に風邪ひいて、そこからもう、年末までずっと寝っぱなしで、でなんか寝っぱなしでこうなんか悶々としてきますわね。何やってんのかなみたいな、こう悶々としてきて、安静にしてるのになんか良くならないし、何やってんだろうなって、こうもやもやってしてきて、いやなんか変えなきゃいけないよ俺は、みたいな、このままじゃいけないと思って、 達夫さんにメールして喋っちゃいなよって出たいって言ったら出られるんですか、出るのみたいなこうメール返ってきて、いや俺やりますわみたいな、やってやろうと思います、ありがとう、いや全然いいけど大丈夫って返ってきて、大丈夫っすよ俺やりますから、やっぱやろうと思いましたみたいなこう返信してね、で正月ね、寄席行ったら達夫さん行って、ね、わざわざ俺と来てくれて、ね、ありがとうねみたいな、大丈夫みたいな、もうやっぱり芸人なんで僕もなんかやらなきゃいけない、やっぱ変えていかなきゃいけないって言った時に、やっぱ新作っていうのは作んなきゃいけないと思ったんですよと、おお頑張ってみたいな、ちょっと引いてましたよ、うん、ね、で、まあ、強い熱量を持ってね、思いを持って、やりますよっつって、前回ね、まあまあちょっと風邪ひきながらこうここやって、でここをやった時にね、楽屋で達夫さんがね、じゃあ来月頼むよみたいな、もう告知しちゃったからね逃げられないよみたいに言われて、任してくださいよやりますよ俺はみたいな言ってね、でそれで姉さん、うちのかごめ姉さんあったんですね。で、かごめ姉さんに会った時に、姉さんはほら、こう、怪談の話とか作ったりとか、で、あるいは、新作落語もやるのでね。まあ、うちの一門といえば、ね、新作のあの男がいるんですけど、あの男はもうまともな会話できないから、花市というね、男はいますけど、もうなんか、いや、そういうことじゃない、まあ、なんていうのかな、なんか相談しても、なんていうの、この手の内を絶対明かしてこないんでね。なんかこう、ルクテ君は大丈夫だよ、もうさ。しぶらくとかやってるからさ、大丈夫だよ、できるよ、みたいな。ね、相談して損するでしょ。で時間が無駄だから、あの男はもう無駄だから、じゃちゃんとまともに会話できる人間に話をしようって言って、で、姉さんにこう話して。でまあ、いくつかなんとなく候補があったわけですよ、こういうのどうだろうな、こんなのどうだろうなみたいな、それ結構具体化してたんで、こうこうこうでこういう感じでこうみたいなのがあったから、これいけるなと思って、で年末達夫さんにメールしたんですけど、でそれをこう姉さんにね、こういう案があるんですけどどうですか姉さんってこうふわっとこう自慢げにどうだって言ったら、姉さんがああそういう感じか、ああ新作だと結構あるあるだねって言われて、あるんだ、あるんだ、結構自信あったんだけどなみたいな、ああだからそういう感じだと、こういう風にしてみるといいかもねみたいな言ってくれて、ああそうっすかつって、結構もうこれどうだみたいな感じでやろうと思ってね、いいのいい案があるぞと思ったら、そんな感じで肩透かしを受けまして、じゃあやめようと思ってさ、やめようって思ったんだけど、もう告知して出ることは決まってるじゃないですか、でね、なんかこう風邪ひいてモヤモヤしてる時に言ってるから、元気になってね、冷静さが戻ってくると分かりますね、何を俺は言ってたんだろうと気の迷いってこういうことだなってさ、ねえ、いやだってそうですよ、だ作ったことないですもんね、一回も作ったことないのに、なんかこうゴリゴリでやってる回でしょ、全員がネタ下ろしをやってるみたいな、で彦一師匠が最後出ますみたいなさ、ゴリゴリの回になんか出るっていうことの重大さに気づいてなかったですね。いやね、作ったことないわけだから、だからあれみんなと一緒ですわ、作ったことないですもん、あります、ま手挙げられたら負けるわけですよ俺は、ね、いや本当そうなの、だから作れって言われたら、ね、困っちゃうでしょ、だからすんごい困ってね、でもうやだなと思ってもうやめときゃよかったな、なんでいけるって言っちゃったのかなと思ってさ、でまあまあね、 ね、1月は独演会とかあったんで、とりあえず臭いものに蓋して、うん、ね、なんだろう、やっぱりほら、まあ僕みたいなこう天才肌の人間はなんかこう日常でね、うん、過ごしてればこうなんかパッとこう案とかがね、パッとこうね、やり取りでこう生まれてくるわけじゃないですか。まあなね、そのまま2月頭まで何も生まれなくて、だから今週の初めですね、月曜になってもう逃げたいなと思って、もう金曜やだなと思ってさ、金曜やだし土曜のやつももう手ついてないし、なんで金土なと、なんて金土なんて思ったけど、前回もスタッフさんに金曜土曜連日ですけど大丈夫ですかって言われて、大丈夫ですよ、何を言ってんですか、任せてくださいよ、もうおしゃべりのネタだけもう事前にもう作っちゃえばいいんでしょ、あとはもう全力で新作に注ぎますよみたいな言ってて、うん、まあ、どっちもできてないからさ、もう死にたいな俺と、でもうしょうがないよね、作らなきゃいけないから、とりあえずも書こう、とりあえず書こう、何でもいい、一本書き上げるってことが大事だと、一回も作ってないんだ、一本書き上げる、まず面白かろうが面白くなかろうが書き上げなきゃ、これダメだ、で書き出して、で、まあ、なんかこういう設定どうだろうとか、こう書いてたメモとか見ながらこういうの書いて、で書いて、案の定はあれですね、こう最後までやっぱいかないわけですよ、最初の発想しかないから、うん、こういうコントどうだろうみたいなやつしかないから、途中まで書いたやつが、2作品ぐらいあって、でいやいや、マジでやべえと思って、もうマジで追い込まれてきた、本当にやばい、本当にもうかもう、どうしよう俺、もうどうしようかなと思って、でももう書けと思って、もう書いて、でそうね、月曜でしょ、月曜の深夜12時から書き出して朝6時に書き終わったんですよ、で結構おいいなと思って、あこのままいけると思って、こう書き終わってさ、もうやったね俺と思ってさ、書き終わったんできたんだけどマジで、すごくないと思って、すごできちゃったって思ってね、もうその日はルンルンですよ。なんか、うん、本当に、なんかすごい、いや俺もやればできる、天才肌だな俺と思ってさ、うん、それまで死にたいと思ってたのに、ね、いやいや結構できちゃうもんだねと思って、で、国立国会図書館ね、前回のこのおしゃべりの、どっか行ってきましょうっていうテーマ。国会図書館、それから高尾山、あと円楽襲名っていうね、この3つ、あ皆さんね、あの多分紙を渡されて思うと思うんですけど、そこにこうなんかおすすめの場所書いてもらって、でそこをあとで3つ引いて、で僕が次の月までに行ってくるんで、でなんか喋りますっていう、うん、でそのトークテーマが国会図書館、円楽襲名で、あとなんだっけ、高尾山で、まあじゃあ国会図書館行こうっつって、で今週の火曜ですよ、行きまして、で、国会図書館でこうなんかこう僕のこの新作落語作った男ブラッシュアップしちゃおうかなと、登録してね、初めて行きましたね、多分みんなこう大学生の時とか行くんじゃないですかね、やっぱり僕はね、埼玉の奥の奥地にある、ね、大学ですから、永田町に行くなんかね、もってのほかですよ、うん、で初めて行きまして、利用者登録をしてね、なんかこう持ち込み不可なんですね、うん、なんかさ、こう自分の手荷物はロッカーに預けて貴重品のみを持ってゲートをくぐってくださいみたいなさ、なんか網のスケスケのバッグみたいなの渡されて、でその中にこうパソコンを入れて携帯を入れてみたいな、なんかスーパー銭湯行く感じですよ、スーパー銭湯でタオルが入ってるようなこうバッグを渡されて、それ
パソコン片手に新作落語を作った男だ。これは私は01を完成したんだと思ってさ、すっごい満足で、ね、国会図書館、そこでこう自分が作った落語を見て、何が面白いんだこれは何が面白いんだ、うん、でどうにかしたらどうかなるかと思うんすけど、まあ多分どうにもならないな、これこれダメだなと思ってさ、でまあまあねえ帰ろうと思って、火曜でしょ、金曜が喋っちゃいなよ、火水木金でしょ、やめてえなマジで、なんもできてないんだけどどうしようと思って、それででもしょうがないから書こうっつって、でまあ書いて、なんかまあ書けたんすよ、なんで書けたのかわかんないですけど、その夜ですねやっぱりね、でもうしょうがない、これで行くしかないから、でもやったこともない、新作落語っていうのやったこともないし書いたこともないし、でも書けたからあとはやるだけなんだけど、こうやる時のメンタリティとかも何もわかんないんですよ、自分がどういうふうに追い込まれるかもわからないし、なんかねどういう感情なのかもわかんないし、でまあまあまあやるしかないなと思って、で昨日やりまして、楽屋来てなんか緊張とかもないんですよ、なんか経験値がまるでないから何にもないんです、ただ一応作ったからやるだけで、まあ、稽古はしなきゃいけないですね、その面白かろうが面白くなかろうが、そのクオリティだけは高く保たないと、みんながどういう感じでやってるのかもわからないし、大して新作落語を聞いたこともないからわからない、何もわからない、そんなやつが来るなってことっすよねいやいやいや、まあまあなんかね、で来てさ、来たらさあのかしめちゃんがいて、かしめちゃんがなんかすっごいさ、なんかいやめっちゃ緊張しますわ、いやー大丈夫かな、めっちゃ緊張しますわみたいな言うからさ、そしたらもうどんどん緊張してきて、でまあまあやりましてね、とりあえずまあやったという段階なんですが、で今日ね、今朝ですよ、起きたらあのメールが来てまして、あの入船亭千七君というね、後輩ですよ、去年の5月に2つ目に上がった後輩なんですけど、メールが来て、兄さん今日のおしゃべりドクター勉強させていただいてもよろしいでしょうかってこう書いてあってね、いや今日じゃないのよ今日じゃない、あのいろいろ言いますよ、あのねなんかねすんごい遠くから来てくれるお客さんいるんすよ、本当になんか遠くからっていうなんかレベルがおかしいんですよ、だからポッドキャストで配信してくれてるからですね、あのアメリカから来ましたとかフランスからみたいな、遠いところみたいなさ、ありがとうございますよ、もうレベルが違ってくるじゃないですかね、そんな中さ私香川から来ましたって言われてもおなんか難しいなっていう、遠いのに遠くない感じもするしみたいな、なんかねアメリカから来たあの子連れのねお母さんとかいたんすけど、もういつもポッドキャストで聞いてて本当にありがとうございます、会えて嬉しいですねーつって、子供小学生ぐらいの子供ね、いつも聞いてるんだよねーって言ったら、子供が聞いてないお母さんだけ熱量高いみたいなさね、いやだからさ、そんな中千七君が勉強しに来てますけど、本当に今日じゃない、うん、5年ぐらいやってる中の多分一番今日じゃない、一番、いろいろあった、
今日じゃないよって言ってる日いろいろあった。でも一番今日じゃない、もうコンディションも全部最悪、トークもできてない。まあまあそんなとこですわね。ということで、どうでしょうかね。回収をお願いしたいと思いますが、すいませんね。いやだからさ、それも混同するぐらい疲弊しているという私ですわ、すいませんね。そうそう、だから前回ね、あとは高尾さんと、円楽襲名っていうのをいただいてね、円楽襲名なんかね、いいじゃないですか、楽しそうですよね。うん、いいなと思って調べたんですけど、円楽襲名が始まるのが2月の末なのよ。いや、もうちょっと考えてもらっていい？いやいや、そんなとこですわね。はい、すいませんね。はい、おのおの好きなところを書いて、いただいて、僕が引いて行ってこようという企画ですね。あと行ってないところはどこですかね。銀山温泉は残ったままですかね。あとは宮古島も残ってますね。もうもらいましょうか。はい、すいませんね。あ、前のお客様だけですか。大丈夫です、待ってませんよ、早く書いてください。はい、行きましょう。ありがとうございます、すいません。よし、では行きますよ。はい、1枚引いて、2枚引いて、よし、3枚引きました。はい、江戸川橋印刷博物館。王って？一人だけ王だよ。何？なんかあんの？体験コーナーあり、大河ドラマとの関連もあっていいかなと思いますが、できれば一人で行かないでください。怖っ。なんで？一人で行かないでくださいだって。なんで？荒川ロックゲート。荒川ロックゲートってさ、荒川でしょ。誰が書いたかわかんないから聞いてもあれだけど、荒川ロックゲートって、荒川のあれじゃないのかな、荒川沿いにあるとこじゃないのかな。違うかな。俺しこたま行ってますよ、そしたら。俺はだって荒川沿いをさ、チャリでさ、ずっと往復するんだから。はい、多分そうじゃない。まあいいか。両国寄せ。いや、これは何？俺客じゃないのよ。これ円楽襲名と同じ人か。さては、両国寄せ。いやー、両国寄せね。あ、いやいや、どういうスタンスなのこれは。まあいいですよ。はい、来月は江戸川橋印刷博物館、荒川ロックゲート、両国寄せということです。はい、3つどこかに行ってこようということでね。ですね、前回は、サキュバスシーシャバーツの行きましてね、話しましたわ。なんかその、シーシャを吸ってビキに来たサキュバスのお姉ちゃんたちとなんか酒を飲むみたいなバーですよ。まあ、そこでオレンジジュース飲んでたんですけど、でそれをね、こうなんか多分これでツイッターにアップしたんですよね、僕がこうシーシャ吸ってるやつを。そしたら竜亭一和歌というね、一和歌くん、後輩が見てくれたみたいで、まあ一和歌はね、そういうコンセプトカフェとかものすごい好きですから、うん。で和歌に言って、意外こうなんか、兄さんシーシャ吸ったんすか、先場シーシャバ行ったんすか、ああ行った行った、あ見てくれたのありがとう、
ああそうなんですか、新宿っすよね、あそうそう新宿、あああそこ大手ですよみたいな、あ大手なの、そうなんだ、俺なんかさ俺ぼったくられるかと思ってさすんごく怖かったんだけど、いやいや大手なんで全然大丈夫っす、そうなんだ、いやなんかさ C 社ってさ全然うまく吸えないよね、あれ難しいねって言ったら、あれさサキュバス C 社バーで C 社真面目に吸うやつなんかいないんすよ、あそこはエロい姉ちゃん見て酒飲むんすよ、姉ちゃんのケツずっと見てりゃいいんすよ兄さん、でも C 社さ全然吸え、いいんすよそれ誰も求めてないのね、で兄さんはそうやってなんかどういうトークしたらいいんだろうとかどういう風にしたら盛り上がるんだろうとかなんかそ考えなくていいの、酒飲んでケツ見てりゃいいんすよ、名言だなと思いました、酒飲んでケツ見るんだと思って、オレンジジュース吸って C 社真面目に吸うとこじゃないんだってね、行きましてねありがたいっすよ、高尾さんね、行ってきました、高尾山初めて登るわけですよ、僕行ったことなくてね、高尾山の駅着いてで表出たらね、あの通り沿いにトリックアート美術館みたいなのあってね、なんか行かれた方は分かるかもしれないです、もうすぐ目の前にあって、あトリックアート美術館みたいなのあってさ、で初めて高尾山登るなと思ったらそこをトリックアート美術館見てパッとこう思い出して、あなんか来たことあるここと思って、そしたらあれなのね、僕ねこれやりだしてちょっとぐらいの時に、長野に星を見に行くっていうのをやったんですよ、自転車で、3日間ぐらいかけて、甲府に泊まって、駒ヶ根に泊まって飯田っていうところに泊まるんですけど、でそのチャリで甲府に抜ける時にその道を通って甲府に行ってんですよ、だからトリックアート美術館の前を通って行ってて、だからそこ見てさ、あここ来たことある、ここ通って甲府行ったんだって言ってさ、高尾山登ったことないのにチャリで甲府に行ったことだけあるっていう歪んだ記憶ですよね、全然ストレートな感じじゃないですよね、でもあここだここ高尾山だったんだみたいなさ、そっちも分かってないんですよ、でまあまあじゃ あこの流れに沿っていけば高尾山の登る口行くんだろうと思って、こう人の流れに行って、沿って行ってね、だから人も結構いましたね、平日の昼間なんですけど、行って人が結構いて7割ぐらいが外国人ですね、で主にやっぱ中国人観光客、春節の時期だからでしょうね、いっぱいいて、で、このなんか参道ですかね、沿いにこう蕎麦屋さんとかお土産屋さんとかいっぱいあって、でちょうど昼時だったからお蕎麦食べようかなと思ってね、でお蕎麦屋さんなんとなく見てたら、僕をこう追い抜いていった女子大生のグループがなんかこう話しててね、あなんかお蕎麦屋さんいっぱいあるねみたいな、いっぱいあるね、ね食べる、あでもさ山頂行くとさなんか蕎麦屋があってそこが結構有名なんだって、なんか景色見ながら見られるらしいよ、ね、あだったら山頂で食べた方がいいね、なんかこうなんとなくこう言ってて、あそうなんだ山頂に蕎麦屋あんだ、名物なんだと思って、おじょじょじょじゃあじゃあ俺も山頂で食べようと思ってね、でそのまんまこう流れに沿っていくとロープウェイがあって、ロープウェイじゃ乗ろうかなと、でロープウェイ乗り場で切符買おうと思って、で自分の番になって、で往復で950円ロープウェイのチケットが、で950円現金のみってこう書いてあって、で買おうと思って、で財布開いて驚きますね、お金の持ち合わせが、なかったんですけど、いくら僕の財布に入ってたと思います？3円だったんです。俺も40ですよ。でね、僕数年前に
財布変えようと思って、なんかちょっといい財布を買った方がとかなんかあるじゃないですか。ちゃんとしたものをもう大人なんだから買いましょうと思って、5万円の財布を買ったんですよ。5万円の財布でなんですよ。5万円の財布に3円入れてるんですよ。それを大事に持って高尾山に来てんですよ。いらないよねもうね。何この5万の、5万の意味もないし、何3円って、小学生の方が持ってんじゃん、もっとな、何を俺だで、ほらなくすとか忘れ物とか多いから、もうほら文明の利器っすよ。カード型の GPS をこう入れてんの財布に。すごいんすよ。 iPhone からピッてやったらピピピって音が鳴る。 GPS で場所が分かるんすよ。3円入れてんすよ。何俺はな、もう場所分かんなくていいしも、うん、5万もいらないしこれ。な、何をしてんだ俺。まあただね、まあ、言っても、うん、私も賢いですから、やっぱりね、そういうことも踏まえた上で、やっぱりこの携帯のスマホケースの間に1000円入れてて、ありがたいですよね。うん、はいはい、まあ分かってますよっつって、さすがに俺も財布開けた時3円は衝撃でしたけど、はいはいはいっつって、それで買いまして、ロープウェイ乗って、山の中腹まで上がって。いいでしょう。山の中腹まで上がって僕は53円持ってるんです、ね、水買おうかなって一応ね水買おうかなと思って、見たら、うん、まあ現金のみの自販機で、水が140円。鬼畜ですよ。ひどいよこんな140円って。でまあまあしょうがないなっつって、そっからこう歩いてね、あの自動販売機めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるんですけど、基本現金のみの対応で、ようやっと電子マネー、対応あるなと思って見たら故障中でね、水飲みたいなと、で水飲みたいなと思っていろいろ探してくんだけど、こう進むにつれてどんどん値段上がってくんですよ。140円から180円になって210円になるんですよ。ひどい商売ですよね。600メーターで210円っすよ。富士山どうするんすか。600で210円でしょ。5倍でしょ。富士山じゃ1000円超えてくんだね。ちょっと伝わってなかったですけど、はい。いやいやいや、もうさ、水と思って、水飲みてえなーって、なんかないと飲みたくなりますわね、水って。飲みてえな水、と思ったらさ、途中にお堂があって、寺、ありがたいっすよね。あの試釈出てさ、無料の水、ありがたいよね。もう手洗ってさ、ね、試釈あるから、もうそこでガブガブいってね、もうお体の外と中から清められました俺ね。うん、結構不審な目では見られましたけど、まあまあまあ関係ないですよ。ええ。そうね、だからこうお客さんっていうか、こう観光客とかもね、中国人の人多いから、なんかやっぱ予想が違いますよね。うん、あのね、気になったのはね、ルイ・ヴィトンのあのキャリーバッグを引いてるおばちゃんね、うん、これ何しに来たんだと。それいらないだろそのヴィトン、うん、僕の財布と同じですよ。いらないその高価なもの。あとこの全身スーツにロングコート着てるあのおじいちゃんで、このサングラス、シュッとしたサングラスをかけてるあのマトリックスみたいなおじいちゃんで、金剛杖は持ってんすよ。それは寄るんだと、それは山に寄るんだと、うん、装いをなんとかしろって、マトリックスじじいいて、ああすごいなと思いながら山頂ついて、蕎麦屋さん、たこ焼き屋さん、焼きそば屋さん、で蕎麦屋さん、さっき言った女子大生言ってた蕎麦屋さん、現金のみ全部。女子大生が蕎麦食ってて、うん、殺意を覚えまして、先に言っといてくれと。蕎麦食べたいなと思って登って、蕎麦食べたいなと思って降りて、 そば食べようと思ってそば屋行ったら時間でだいたい閉まっててようやく空いてたなと思ったら現金のみで、うん、まあ3円しかないから食べられないですよね。そば食べたいなと思ってそのまんまあの駅まで戻ってきて、電子マネーかの店があってね、うん、ちょっとこじゃれたイタリアン入りまして、あのマルゲリータ食いました。うまいっすね。いやめちゃくちゃうまかったっす本当に。いやあの なんていうそんななんか こじゃれた店じゃないですよ本当に。雑多ない感じのレストランですけど、うん、めまああそこマルゲリータ僕数年ここ数年のマルゲリータで一番うまかったっすね。いや本当に、いやいやあの本当嘘だと思うんだったら空腹で高尾山往復して食べて一番うまい、うん、もう何でも美味しい、うん、そうですね、師匠とね岡山あ行ってきまして、うん、なんか例年岡山広島って言ってたんですけど、岡山が途中で亡くなりましてコロナで亡くなって久しぶりにこう再会するからじゃあ一緒に行こうっつって一緒に行って、なんか会場もこう変わってね町の中心街である会場でこう家禄独演会っつってで師匠と一緒に久しぶりに行きまして、会場ついてねなんか講座設営とかしてでまあCD めくりとかねまあ必要なものですよね。そのぐらいしかまあ必要じゃないと思うんですけど、CD、まあ、あの出囃子の CD、まあ、忘れたなと思って、うん、まあまあまあまあ、まあ、師匠がね、多分持ってるかなと思って、でそしたらまあ、めくりも忘れてるなと思って、うん、でまあまあまあ、まあ、師匠持ってるから、まあいいかなと。あと、筆ペンね、まあまあ、忘れました。であとセッターもまあ忘れて、あの本当ね、ご心配なく着物は持ってます。うん、威張れることではないけどね。うん、でまあまあしょうがないから師匠にね借りようと思って、師匠ちょっとお願いがあるんですけど、うんどうしたの？筆ペンちょっと貸してもらっていいですか？おおいいよいいよ、うん、筆ペンね、はい、すいません、あとめくりもちょっとお借りしてもいいですか？うん、まあまあいいよ、一緒にしてるから六太の、うん、いいよっつって、じゃあCD も借りていいですか？さすがだね、あっぱれだね、ありがとうございます、褒めてないよ。あれ、スリッパ履いてるけどセッターどうしたの？何言ってんすか、持ってきてるわけないですよ。恐れ入りました。そりゃそうですよね。いやもうフルコースで忘れまして、着物しかない、でね、したらこの衣装敷ってあるんですよ。衣装敷ってね、まあ着物を畳むときに使う敷物ですね。レジャーシートみたいなことですよ。うん、で、まあ、着物を畳むレジャーシートっていう感覚で、なんとなく認識してもらえればそれでいいんですけど、でこれ忘れてて、うん、さすがにだなと思ったんですよ。いやまあもう前段階でさすがにだなではあると思うんですけど、これは厳しいと。やっぱり和室の楽屋だったらいいんですけど、洋室だとこう畳めないわけで、地べたで畳むわけにもいかないから、それ敷いてその上で畳まなきゃいけない、これねえかと、うん、あこれは参ったなっつって、うーん怒らないだろうけど、でもないと困るから、いやーこれはどうするかなと思って、まあ町のね割合中心地にある会場だから買い行こうと思って、で時間見たら開演の1時間前だったんで、もうやることもないし、うーん買い行くかで Google マップで呉服店みたいな調べたら、割合わーっと出てきて、うん、でじゃあ行くかっつって、そっからもうダッシュで呉服店、一番近い呉服店行ってね、 あのなんていうのかな、こう古びた呉服店ですわ、日本家屋の、うん、木造のね、あの赤ちょうちんの飲み屋さんみたいなこう空気感の呉服って書いた、なかなかこう足踏み入れたくないタイプの呉服店ですけど、しょうがないですよね、もう片っ端から行かなきゃいけないなと思ったんで、うん、こうガラガラって開いて、したらおばあちゃんが一人ポツンってこういてね、こう丸火鉢にこうやってこう当たってて、あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、すいません、すいません。すいません、衣装敷を探してまして、はい、衣装敷というものなんですけど、こう着物を畳むときにこう使うような、多分衣装敷っていうと思うんですけど、あれありますかね。衣装敷を探してまして、こう着物を畳むときに使う衣装敷、ね、なんかこう敷くじゃないですか、ね、なんか白くて周りの縁が赤いやつなんですけど、あれありますかね。衣装敷、衣装敷って言うんですけど、着物を畳むときに使うやつなんですよ。あれありますかね。衣装敷って言うんですけど、こうレジャーシートみたいなやつあります？衣装敷。ね、そんなに大きな声で言わなくても聞こえてます。リアクションしてよ。だったら何にも言わないから、怖い空気。あ、そうですか。衣装敷ありますか。衣装敷何です。伝わってない。衣装敷って言うんですけど、この敷物を探してまして、着物を畳みたいんですけど、ちょっとね、待ってもらっていいですかね。ちょっとね、お客さんだよー言ったら、こう奥から、店の奥から、もう一人こう女の方が出てきてくれて、まあ年配の、まあ、おばあちゃんでしょうね。うん。まあ、大体なんかこう、腰の曲がった、今、火鉢当たってる人と、まあ、大体同じ空気感っていう、グレードのおばあちゃんが出てきて、はい、なんです？すいません。衣装敷っていうのを探してまして、着物をこう畳むときに使う、ね、なんかシートみたいな敷物なんですけど、ありますかね、あれ。なに？いや、衣装敷、衣装敷って言うんですけど、はい、ありますか？畳むときに使うやつ。なに？衣装敷です。衣装敷ありますか？着物畳みたいんですよ。着物を畳むときに使う、なんか敷物のことをあなたおっしゃってるの？あ、はいはい、そうなんです。あ、そうそう、それそれ、そうなんですよ。敷物ありますか？あー、はいはいはい、ねえ、白いやつね、こう敷いて畳むのかしらね。あ、そうなんです。ありますか？あれね、 何をおっしゃってるの、こちらの方。ほら、あの着物をさ、畳むときに使う敷物があるでしょ。あれをこちらの方探していらっしゃるんだって。何を探していらっしゃるの、こちらの方。だからほら、着物をさ、畳むときに使う白い敷物があるでしょ。それを探していらっしゃるんだって、こちらの方。着物を畳むの？何を探す？もういいよ、お前いいよ、火鉢の方は。もういい、正直なんですよ。あります。あ、ちょっと待って、ね、ちょっと待ってください。奥行って。で、はい、ね、って言って、こう、カタログ持ってきて。うん、この着物とか、衣装がこう書かれた。あるんですよ。で、舞台衣装のカタログ。で、こうめくって、この衣装敷のところ、こう。これをね、あなたがおっしゃってるのはと。あ、そうそうです。それ衣装敷ですよね、多分ね。そうですよね。いや、それあります。これはね、ここに載ってますから、今はありません。早く言えよ。もう45分前開演の。もうしょうがないから。あ、わかりました、ありがとうございます。もういいです。取り寄せますか。いい、取り寄せないパッて出て、そこまた調べて Google マップ。そしたら、まあ、ちょっと行ったところに香山呉服店っていうのがありまして、そこにこう電話したらおじさんが出てくれて、はいって、あ、すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、衣装敷っていうのを探してまして、着物を畳むときに使うシートみたいなやつなんですけど。ああ、はいはいはいはい、衣装敷ね。おお、はいはいはいはい、探してんの。あ、そうなんです、ありますか。ああ、多分ね、あると思うよ。ちょっと待ってね。うん、でもね、だいぶこの出てないから、ずいぶん汚い気がするけど。あ、いや、もう何でもいいっすよ。あります。ええ、あったよ。わかりました、じゃあすぐ行きます。これバーッとしてて、香山呉服店ってとこで、こう開けたら、そのおじさんがこう衣装敷持って待ってくれてて、ああ、あなた、あ、そうなんです、あ、それなんですよ。すいません、それもらってもいいですか。ああ、いやいいよ。うんね、これでもさ、もう汚いからさ、外の袋ね、もうボロボロになってて、中はね、まあ大丈夫だと思うんだけど、もう汚いからいいよ、あげるよ。いやいや、いいや、いいっす、もう本当にそんな、売ってくださいね。いくらっす。いや、いいよ、あげるよ。いや、もう、じゃあいいよ、500円でいいよ、500円で。いやいやいや、そんな、もう、いや、いいっすよ、いいっすよ。うん、いや、じゃあ1000円もらってください、1000円。ね、足りないかもしれないですけど、すいません、もらってください。渡して。どうしたの？何？なんかこれ使うの？あ、そうなんですよ。これから落語会があって、あと30分後なんですけど、あそこの会館で。そうなんだ。落語会あんの？そうなんですよ。で、僕出るんですよ。出るの？今ここにいるの？そうなんですよ。30分後に出るんですけど。そうなの？何？落語？はい、そうなんです。落語なんですよ。そうなんだ。何？なか落語ってさ、あれだ、うん、知り合いにね、落語やってる人いるよ。そうなんすか？なんていう名前なんすか？なんだったっけな、なんて言ったっけな、うん、落語やってるって言ってたな。そうなんすか？名前、なんか三遊亭とか、あとは林家とか、いや、なんかそんなんだった気がするけど、なんだっけな、なんだっけな、なんか柳屋とか、
立川とか、いやーなんか、いやー惜しい、あ惜しい気もするな、ないやーなんだっけな、いやこの間までね覚えてたんだよ。あそうっすか、桂とか、あと古今亭とか、あの金元亭とかもありますけど、どうですか、なんか入船亭とか、あいやーなあーあそうそうそう、あのね、あそうだ、東海亭キッス、誰それ誰東海亭キス誰あ、多分それあのなんかお知見とか素人の方だと思います。あの僕あの プロなんですよ。プロ、えプロなの、え学生さんじゃないの、いや学生じゃないっす、僕は四十です。え四十なの、四十でプロなの、いや年齢関係ないっす、え四十でプロなんすよ。そうなんだ、えプロの落語家さんなの、で これからやんの。そうなんですよ、もうあと25分後なんですけど、はい、あそこでやるんですよ。25分後に落語やるの、なんでここにいるの。いやなくて、それが欲しくて来たんですよ、師匠がいてしくじっちゃうんですよ。あそうなんだ、いや落語家さんって初めてだな、ちょっとさ、何コーヒー飲む、飲みます飲みます、せっかくなんで、もう全然時間ないんですけど、面白そうなんで飲みますわ。すんごい人のいいおじさん、もうなんていうことの話も しないですけど、なんかたまたま行ってコーヒーごちそうになってね、なんかいや面白いなと思って、なんかこう優しいし、コーヒーごちそうになるってね、でこう出してくれたんですけど、コーヒーもなんかこうレンジでチンしたコーヒーだったんですよ。チーンって音が聞こえて、はいできたよっつって、でなんかあの本当人肌ぐらいのぬるさのコーヒー飲んで、でもなんかすっごいこう美味しく感じましたね。でもそれをこう抱えてさ、結構話し込んで、開演まで15分ぐらいで、で、会場着いたら5分前の2番太鼓が鳴ってて、で師匠のとこ行って、おい何どこ行ってたの、あ師匠移送時期忘れて俺走ってったんすよ。で途中なんか変な店入ったら、もう耳全然聞こえないおばあちゃんとかいて、でもうダメだっつって、それでまたちょっと違うとこまで走っていったら、おじさんがいて、なんかコーヒー飲むかって言われたんで、俺今コーヒー飲んできたんすよ。何やってんの今、あそう、いやーめちゃめちゃ面白いおじさんいましたわ。あそう、まあいいよ、面白いおじさんいたんだったら、うんいいけど、あそう異常時期忘れたの、そうなんすよ、でもでも師匠買ってきました、見て新品の異常時期、これで畳めます。ロクター早く言ってよ、俺持ってるよ早く言ってよ思いました。せっかくですんで、昨日覚えたばかりの落語をやろうと思います。話の方の登場人物というのは大概決まっておりますね。ハッツさん、クマさん、大家さん、横丁のご隠居、人のいいのがジンベエさん、バカでよ太郎なんという、話の中に出てくる隠居なんてのは大概横丁の方へ住んでおりますね。あまりこの高速脇道路の隠居なんてのは一人も出てこない、大概この隠居は横丁へ追いやった。あそこにこのハッツさん、クマさんが訪ねてくる、話の方の幕が開くわけですが、その他の登場人物なんというのも決まっておりますね。そんなに多いわけではございませんで、役が決まっている。大家さん、旦那様、番頭さん、それから女中さんにおかみさん、おめかけさん、小僧に陳年、貞吉にゴンスケなんという、それぞれ、役が決まっているわけですが、その登場人物たちの中のお話で、はいはいはい、皆さんお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
聞いていただきました柳家六太さんの2025年2月の枕でございました。ネタ卸し、また高尾山、異正直、まあね、こういった、そうなんですよね、多頭紙とも呼ぶんですけども、異正直、まあ、紙和紙をね、多頭紙という紙を使って、まあ着物どんなところでも畳めるというようなね、携帯もできる異正直というのがあるんですけれども、それを入手する過程をね、こうやってまあ話聞くだけでもね、その映像が蘇ってくるような、想像させる芸、これがまあまさに落語なんじゃないかなと思いますけれども、 まあほとんどが忘れ物のお話というね、非常に面白かったですね。ちなみに2月のこのネタ卸の会の翌日だったんですけれども、ネタ卸の会当日に彦一師匠からアドバイスをいただいたものをね、またすぐに反映して修正した六田さん、本当修正力もすごいなと思いましたね。いやもういよいよ今月真打ちです。まあ、ちなみに、さっきの、ね、方襲名と言ってましたが、今回ね襲名ではなくて真打ち昇進ということなんですよね。まあ今般ですと、この東京の落語家あるいは大福さんはじめ浪曲師、さらにまあ市香さん含めね、大阪福岡あたりはよく行かれる場所なんですよね。喜楽館というね、まあ、神戸の定跡もありますし、まあ、繁盛亭にもね出られることはありますし、結構ね最近東西の交流というのが非常に活発になってきておりまして、メールにもありました南天師匠とかもね、まあ東京でも会やったりとかもなさっておりますしね、本当に今すごく充実した時代かなと思います。昔はよく大阪密航したもんですよ、私もね。もう彦八祭りとかね、米朝師匠が取り取る、あとは春団治師匠の追っかけ、副将師匠、もう笑福亭副将師匠はねもう好きすぎて渋谷落語にも何度もお声掛けしてるんですけれどもね、出ていただいて、まあ、ジャクサブロ師匠とかね、まあ、ザコバ師匠亡くなってしまいましたけれども、まあ今ですとね吉兆師匠のです三吉師匠、まあ、三吉さんももう本当にすごい力量ですし、まあ、なんといっても髪型今、二葉さん、桂二葉さんすごくご活躍ですよね。まあ本当に充実した時代です。ぜひ近くの落語会足を運んでいただければなと思いますしね、まあ名前知ってる知らない関わらずとりあえず行ってみる、まあ拾い物するような感じでね落語っていうのは見ていただければと思います。ハズレを引くのも当たりのための伏線ですからね、当たりだけ見てても面白くないですから、まあ3月いよいよ六田の会ファイナルです。ぜひ今まで1回だけでもね見に行ったよという方もこの日は集まっていただきたいなと思います。3月15日の夜8時渋谷ユーロライブでお待ちしております。そしてもう一つメールいただいております。この方は渋谷落語10周年そして明けましておめでとうございますということで、アメリカ在住の50代の男性、ペンネーム徳田原幸太郎さん、田原幸太郎さんね、懐かしいね、これ知ってる人ももう40代以上だと思いますけれども、アメリカ在住、やっぱりね海外でこれ聞いてくださってる方結構多いんですよね、ありがとうございます。落語は昔からテレビなどでなんとなく聞いていましたが、 3.11 の後東京出身の立川談笑師匠が流暢な東北弁バージョンで金メチクをかけて、そのネタが被災地の避難所で爆受けしたというニュースを聞いてから YouTube でその音源を探しまくり、そこからいろんな方のバージョンの金メチクを聞くようになってから本格的に落語に関心を持つようになりました。まあ、あんまりYouTube で聞くというのはね大きな声では言いませんけど違法ですからね。その後仕事でアメリカ国内への出張があるたびに移動の 5,6 時間の間ポッドキャストで落語をダウンロードして聞こうと探したのですが、私の使っているアプリではこの渋谷落語しか見つからず、結果的に出張のたびに渋谷落語を聞いています。まあ、すいません、なんか選択肢少ない中での渋々感すごいですけれども、仕事の都合上日本に帰省してゆっくりする時間が取れないので、東京まで出てきて渋谷落語を見に行く機会を作れるかどうかは分かりませんが、私が引退して時間ができればぜひ聞きに行きたいと思いますので、どうかそれまで頑張って続けていきたいと思っております。続けていただきたいと思います。これからも頑張ってください。遠くから応援してます。いやー嬉しいね。50代の男性、アメリカのどの辺なんでしょうかね。まあ、この感じだと西海岸なのかな。僕はアメリカのバスケットも大好きなもんでね、アメリカというとどこかっていうね、どこの都市なのかっていうのはすごい気になっちゃうんですけれども、いやー嬉しいですね。まあもっと頻繁に更新できるようにね頑張りたいんですけれども、まあとにかく皆さんのメールが頼りでございますので、しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com まで、ぜひメールを送ってください。とにかくもうこの3月は二つ目時代最後、立川吉祥さんの三大話の回、3日間ですね。立川吉祥三大話3日間、デイ1、デイ2、デイ3と、 金日月とございますので、夜、ぜひね渋谷落語のホームページあるいは公式 X 確認していただければと思います。皆さんのご来場そしてご視聴を心よりお待ち申し上げております。サンキュー達夫でした。